みんなで介護ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。なじみが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2・第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
燕三条 FM アシスタントの上木優也です。
今日もよろしくお願いします。
今日2月23日でございます。
はい、
まあ、要はね、祝日天皇誕生日ということで、まあ、お休みですね。
いつもの 1.5 倍から2倍ぐらいお聞きになっている方が増えてるはずですよね。あれ
どうなんでしょうね。
もっといいですよ、グイグイ来て。
グイグイ来ていいですか。
いいです、全然。
1.5 倍とかどころじゃないんじゃないですか。
そうですよね、
3倍。
いやそうだ。でもあの、まあ普段時間帯的にはね、お仕事の合間とか方もいらっしゃるけども、今日は、はい、例えばお家とかで車の中でゆっくり聞いていただけるかもしれないですね。
そうですね、2月ももう後半ですよ。
ちょこちょこイベントもねありまして、その節分もありまして。
あ、そうですね、
14日は
ちょこちょこ
ちょこちょこ
バレンタインデーですね。
ねえ、
うわ、ねえ。
どうしようかな。別に語る思い出も41年生きて特にないですね。
はい、あ、特になし。まあ、でもご家族、職場、
そうですね、
とかね、あるんじゃないですか。
いわゆる大人になってからですかね。
お、今年も奥さんから、お子さんからもらったりとか。
いただきまして、美味しかったです。
あ、よかったですね。
はい、僕がもらったチョコ、3個か4個入りのこうボール型のチョコだったんですけどもね、うん、
はい、
そのうち2つは逆にまた娘に食べてましたけどね。
ああ、まあでもこうやってね、あの家族同士で、はい、まあ、あげるけど、うん、あの食べるっていいですよね、まあ、一家団らんの時間ですよ。
そうですね、シェアというか、まあ、くれ重かったっつって、
うん、またバレンタインデーにね、そのもらうチョコってちょっと違うじゃないですか。
まあ、そうですね、
プレミアム感があってね。
プレミアム感がありますから、
食べるのに本当にあのちょうどいいというか。
そうですね、
嬉しいですよね、もらえるもんは本当ね。
ちょうどいい量ですからね、うん、あまあ男性でもやっぱり、まあ、あのぐらいの量だったら、はい、あの甘いものちょうどいいんじゃないかなと思いますし、うん、あ、大八木さんは はい、いかがでしたか。
あのリスナーさんからいただきまして、ありがとうございました。
あ、それまたあれですね、特権ですね、なんかね。
あ、まあ、確かにそうですね、
うん、嬉しい、はい、なんかこう、あ、この仕事しててよかったなって思うなんか、うん、瞬間ですか。
その日も一つですよ。ありがとうございました。あの本当に申し訳ない、もらうだけもらって申し訳ないんですけど、美味しくいただいてますので。
そうですよね、
はい、ありがとうございます、はい、この、まあ、電波を通していただいたことを感謝いたします。
そうですよね、その気持ちですよね、本当に
気持ちですよねってい
やだから僕もね、あの本当に、うん、まあ、家族からいただいてますんで、
はい、
まあ、やっぱお返しはルールって言ったら変ですけどね、自分からの気持ちもまたこう返すってことで、3月14ですよね、
うん、
忘れないようにしなきゃなと思って。
そうですね、入りましょう、本題でございます。
はいはいはい、はい、いやでもね、 2月まだね、結局、はい、特に新潟県、これ首都圏の方は別、太平洋側は別ですけども、うん、雪国ってこの季節やっぱり夜まだ歩かないですよね。
まあ夜歩か
ない、唐突な話ですけども、
寒いし、
うん、
雪あるし、今だって寒いから凍ってるし、
凍ってるし、
なかなか歩けないですよね。
例えば、まあ、夜とかに、はい、やっぱ車の多いところに人が一人歩いていたらこの時期に、はい、しかも雪が降ってる中なんていうと、はい、ちょっとこう親って思いますよね。
まず何してんだろう、どうしたんだろう、
思いますよね。
思いますね、うん、
これがまあ、あの本当に普通の暖かい時に、はい、別に晴れてる時に日中に人が歩いてます、何も思わないんですけども、
確かに
やっぱりこういう風にシチュエーションが変わった時に違和感を感じる時ってあるんじゃないかなっていう思うんですけども、うん、
実際ねその場にいたら違和感がすごいと思いますね、
うん、で、あの実はまあ今日お話ししたいのが、はい、今あの行方不明といってはなんですけども、はい、ちょっと人が今行方が分からなくなってますという、うん、あの連絡とか、
そうです、捜索願いのようなね
通知がね、はい、やっぱりある程度定期的にまあ来たりしている。
そうですね、まあ、定期的にやっぱりねこのラジオ局ですので、まあ、そういったね、まあ、三条警察署、燕警察署から、はい、あの連絡来るんですけれども、最近多いなって思ってたんですよ。
思いますよね。
思ってました。
で、我々のような施設にもやっぱり高齢者が今行方不明になってるっていう形に関しては、うん、はい、メールとファックスをいただいて、こう情報発信がなされているんですけども、はい、三条市非常に今人が増えているわけではない中で、やっぱりその住み慣れた地域で生活をずっと送っていくという中で、まあ、地域包括支援センターとか地域包括していくっていう話があるんですけども、はい、この行方不明者に関してもやっぱり家族とか例えば警察とかが何とかしようっていうのはやっぱり無理もある。
そうですよね、まあ、ちょっとこういったね、うん、まあ、捜索願いの連絡来ても、
はい、
まあ、あのやっぱり広いじゃないですか。
広いですからね。
だからピンポイントにこの人ってね、ええ、分からないですもんね。
分からないですからね、
うん、まあ、大体どの地点にいるんだろうっていう予想がつけば、ね、うん、ええ、まあ、探しやすいのは探しやすいと思いますけれども、ええ、
今後やっぱりあの高齢者の方ってのは増えますよね。
もう数字に出てますよね。
数字に出てます
ね、まあ、この間の放送でもね、ええ、あのまあ団塊の世代だとかそういった話もありましたけれども、もう増えていくのはもう目に見えている、
目に見えて
数値上そうですよね、
はい、ということは現状のままであればこういった、うん、まあ、あの通報ですよね、
はい、
あの人がいなくなりましたっていう、まあ、いや高齢者の方が今行方が分からなくなっていますっていうのは、うん、
はい、
このままであれば間違いなく増えるわけですよね。
確かに。
その中で必要なのは結局そこに住む人々のやっぱり目になるのかなと、気づきになるのかなっていう部分で、先ほど話した夜に、
はい、
冬に人が一人で道路を歩く、やっぱり違和感があるって時に、うん、少しでも違和感を感じた時に早めに場合によっては警察もしくは地域包括支援センターの方に、はい、今ちょっとこういうのを目撃したんですけどっていう連絡を一本入れるだけで、うん、現状の行方不明者に対する、まあ、対策を講じるってことになるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ちょっと今日お話をさせてもらってるんですけども。
そうですね、まあ、違和感という話もありましたけれども、まあ、やっぱりこの時期だとね、まあ、雪がありますから、
はい、
まあ、雪の中、まあ、高齢者と思われる方が、まあ、薄着だったりだとか、
そうですね、
うん、まあ、あとパジャマのような、まあ、部屋着のままだとか、
は
い、そういったのだと分かりやすいですけれども、やっぱり違和感ってちょっと人はなんとなく感じる部分ってありますもんね。
あると思うんですよね、うん、だからこういう時にはこういうものだろうっていうのね、お一人お一人持ってらっしゃる、
はい、
そこから外れた時に目にしたものに対してやっぱり違和感を感じる時に、本当にパジャマで薄着で出かける方もいるでしょう、
はい、
だけどもやっぱり何もなければじゃあそれでいいんですけども、やっぱり何かあった時に事前に情報が必要な場所に集まっていれば解決もやっぱりより早くなるんじゃないかっていう部分で、はい、まあ、先ほどから申しますように違和感を感じた時に情報発信をこの町に住む方々からいただけるといいのかなという、まあ、とにかく早期解決に向かう、それがあの人々の目と、まあ、早めの情報発信じゃないかなというふうに思いますね、
はい、うん、まあ、この地域に住む人みんなが見守り役みたいな、そんなところですよね。
そうですね、
うん、高齢者の行方不明情報っていうのが統計的に多かったりもしますけれども、
はい、
まあ、でもいろいろ見てみると年代問わずですもんね。
そうなんですよね、うん、
まあ、小さい子がっていうのもありますし、
はい、
はい、まあ、ですからあの本当に、まあ、年代問わずこの地域に住む、この地域で暮らしている仕事をしているみんなが見守り役ということで、改めてこういった、まあ、自覚というかね、まあ、思いが必要ですよね。
そうですね、うん、まあ、あの番組的には私あの、まあ、介護という部分で、まあ、この高齢者の行方不明に関して、 まあ、今話してますけど、本当青柳さんがおっしゃる通り、まあ、この行方不明に関しては別に年齢関係なく、本当にまあ老若男女やっぱり起きている。あとは子供を狙った不審者情報っていうのはやっぱり
ありますね。
ありますからね、はい、あれもやっぱり去年今年に入ってもやっぱりちょこちょこ携帯の方にメールが三女子等から来たりして、はい、やっぱり私もまあ子供がおりますので、やっぱりああいうメールを見るとすごく不安になるっていう部分もあるので、人々が違和感を感じたらやっぱり情報発信をするって形でこの街をまあよりね、やっぱり住みやすいものにしていく。
そうですね、
この街で生きるがゆえにそういった気づきっていうのは大事になるのかなと思いますよね。
そうですね、普段の生活から視野を広くといったところでね、
はいはい、
まあ、それぞれのね、まあ、三条警察署、燕警察署からまあ連絡が来たりもすると思いますけれども、まあ、各施設、まあ、そしてラジオ局、ラジオハートですけれども、はい、それぞれのね警察署にその該当するであろう人の情報がありましたらお電話するのもいいですけど、はい、地域包括支援センターでもね、まあ、そういった受付っていうのもしているわけですね。
そうですね、うん、地域に住む住みやすい暮らしを継続していくという部分で地域包括支援センターの方でも業務の一つとして受け持っております。まあ、これが業務の一つとしてはまた虐待防止とかの、うん、そういった部分でもになっておりますので、余談になるわけではないんですけども、やっぱ例えば町内を歩いてて非常に大きい声の喧嘩の音がするとか、うん、その内容もちょっと尋常じゃないとか、そういった時に直接自分がその家に入ってってちょっとやめなさいよっていうわけにはいかないですけども、
確かに
やはりあそこの家の前を通ると非常に尋常じゃない大きな声がする、喧嘩の音がする、しかもまあ度重なってあるって時にはこういった地域包括支援センターさんの方に一歩入れていただいて、ちょっとこういう状況がありますというふうに情報発信していただくのも非常に助かることになっております ね、
そうですね、はい、行方不明者の情報になりますけれども本当に最近多いのでね、
はい、
特徴だとかどの地点で、まあ、どっちの方向に向かって歩いていたとか、うん、まあ、そういった情報があるとね探す方も助かりますのでね。
そうですね、うん、まあ、本当に少しでも多くの方にね地域に目を向けてちょっとずつの、まあ、変化に気づいて情報発信していける、また街づくりになればなと思いますね。
そうですね、
はい、当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館、二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-61-7688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号959-1263、燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛てまでどうぞ。次回の放送は3月9日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。Killing me inside.